そういう話だったらさ、もう一個そのスタートアップというか今の企業につながるような最高の企業がもう一個あったんだよ。俺あの映画でしか知らないんだけど、ドキュメンタリー映画になってて、うん、タイトルがね、ファイヤー夢に終わった最高のパーティーっていうドキュメンタリー映画があって、
うん、出落ちみたいなタイトル、
そうそうそう出落ちなんだけどこれもさっきのそれこそね、WeWork のアダム・ニューマンさんみたいなカリスマがやらかしたことなんだけど、うん、まあ、これもお金集めるのが上手い人だったらしいんだけど、うんうんうん、それこそ最初のね会社はまあいろんなことをやってて、人からお金集めたりとかしつつ、うんうん、それこそセレブ向けのクレジットカード、なんかメタル製だったかチタン製だったか忘れたけど、うんうん、カードのカリスマ感というかカードのステータス感がすごいカードを作るみたいなので、ちょっとお金集めて、うんうん、でそういうところからむちゃくちゃなお金持ち向けに今までになかった史上最強のパーティーをやるみたいなことを言い出すのね。
そうすごい。
でカリブ海の、バハマかどっかを借り切って、島だったかな、でもう何泊かで今まで体験したことのないような凄まじい、パーティーをやりますって言って、でそれの宣伝を始めたのね。でそれがファイヤーフェスティバルっていうタイトルだったんだけど、それでまあそこから当時まだ今ほどプロモーションってちゃんと載せろとかうるさくなかったから、インフルエンサーに対しても、あのインフルエンサーに金ばらまきまくって、でそれこそバハマの美しいリゾートでヨットに乗りながら優雅な暮らしをするセレブとかモデルとか、そこでみんなでお酒を飲んでわーって楽しくなるとか、水着のお姉さんいっぱいいるよみたいな感じのイメージとか、
楽しそう、
もう天国のようなイメージ映像だけを作りまくって、インスタグラムとかで投稿しまくったらしいのね。でそれこそ世界中のインフルエンサーたちがお金もらって、ですっごいパーティーがあるみたいなのみたいな、私も参加するわみたいな話を広めまくってで発売日にチケットがね確か 95% ぐらい売れちゃった らしいのね。
すごいね。
でそんな最高のパーティーができるっていう企画だったんだけど、うん、結局それ中でやってることって何もしてなくて、一部すごい真面目にパーティーどうやっていきますか、実際問題こんだけのお客さんがここに来て宿泊するとなるとこういう金額がかかって、ホテルもこれぐらい用意しなきゃなんないし、食料を調達するのにこれぐらいの人員と人件費と食材が必要ですとかいっぱい計算するんだけど、この CEO のやつはあんまそういうことどうでもよくて、もうプロモーションビデオを撮ってる時ってそれこそ天国のような映像を撮るから、天国のような生活をしながらそれをビデオに撮ってもらって作って言ったのね。もうとにかくあのプロモーションで流してるまんまの本当の天国のような生活を自分だけで送ってたらしいのね、モデルたちと。
最高だね。
で、それだけで本当に実際イベントとしてどう運営するかってことはあんま考えてなくて、でほぼ金も使っちゃってそのプロモーションビデオで、で実際その本当にそれをやる日が近づいてきちゃって、でついに現実に一瞬戻って焦り出して、でなんとか間に合わせのホテルとか作んなきゃって動き出すんだけど、急にさそんな建物も建てらんないし、現地の工事の人とかもゆるゆるやってて、うん、本番までにそんな期間で間に合うかみたいなことをさ、ライクさんとか言ってたりとかしてその中でなんとか用意しなきゃなんないから、うん、手当たり次第できることで用意しちゃうのよ、うん、そうすると実際大金持ちたちがその島に来て、うん、もうほとんど監禁状態だよね無人島にやってきちゃってさ、ね、帰りたいっつっても帰れる状況ない時にあのプロモーションビデオで見た豪華な宿っていうのがなんかね難民キャンプみたいな感じのテントショップってそれでそこにあの簡易テントの中に簡易ベッド、段ボールの上にちょっと敷いただけみたいな簡易テントしかなくて、それも数が足りてなくてでセレブたちの夜中になってそれこそ危なかったりする上に寝具も足りてないから、はいはい、セレブ同士の奪い合いが始まってでも本当に悲惨な本番を迎えちゃったみたいなののドキュメンタリーもやってたりとかして、
見たいね。ドキュメンタリーってことは普通に、ね、インタビューとかそういうのが入ってくる感じですか？
本当にいる人たちとか本当に関わった人たちとか本当の映像とか、
めっちゃ面白そう、う
ん、すごいこれ面白かったんだけどね。
わー見よう。
こういうことを見てると、うん、いやもう、うん、お金を集めてちゃんとできるかどうかってさ、ちゃんと技術があります、真面目なことができます、真摯に向き合えますとかでもない世界に入っちゃうっていうのも一理あるなって思っちゃって、
うん、うん、
ね、だから
なんかさ、うん、何その仕事でやばい時とかあるじゃないですか、
うん、
なんか追い詰められてる時とか、うん、なんかそういうのそのイベントとかの失敗とか経験しちゃったらさ、なんか何事も乗り越えられそうですどうしようもねえやみたいな、
どうしようもねえや、もうしゃあないわって言ってね、あの来た人めちゃくちゃブチ切れてるけどもうしゃあないよなって
思って怒ってそれはしゃあないしゃあないみたいな。
じゃあ最後にさ、それこそ久々に経営者話みたいな感じだったから、はいはい、俺すごいなと思う経営者を最後に一人 紹介して終わりにしたいんですけども、つくづく思うのが、それこそ WeWork に出資して大失敗しちゃった孫さんなんだけど、あの人ってさ、まあ投資会社のわけじゃ半分、あれ大失敗も大成功もするけど、ただ扱ってるお金の高がすごすぎるじゃん、1兆円とかさ、兆の単位までいってるわけじゃん、あの人。
うん、
やっぱお金が足らないとかさ、お金のことってやっぱ悩みになったりするじゃない、これはもう皆さんだと思うんですけども。孫さんがさ、何兆円っていう単位のさ、払えるかわからない、もうソフトバンクグループダメだって何回も言われては乗り切ってるわけじゃない。うん、その兆の単位で、そのプレッシャーに耐えきれるさ、精神状態ってさ、もう想像も及ばない超人だなって思っちゃってさ、何兆円っていう単位になっても、精神病院にかからずに力強く乗り切っていくんだよ、あの人。
すごいっすよね。ね。単純に、ちょっと異常ですよね。
いや、もう異常だと思って、うん、あの人。いや、すごいなと思ったんで、まあ、すごいなとか、そういうレベルじゃなくて、俺にはもう測れない人って思っちゃったから、うん、ちょっと最後に褒めて終わろうかなと思って。
でもなんか、WeWork の投資人生最大の汚点とか言ってたんで。
あ、ほんと。孫さん言ってた。まさかあれだよな。あの、ロックフェスティバルだとは思ってなかったんだろう ね。
会社だと思ったんだろうね。
そのさ、ちゃんとそういう部分反省するのもすごいよね。
うん、まあ、
その規模感は、
ね、すごいね。失敗もきっちり投資失敗する企業に投資することもあるし、当てることもあるっていうから、本当にすごいと思うわ。
ね、いやー、おー、大きいお金を使えるような状態になりたいですな。せこせこせこせこと仕事が多いですな。最近はな。
だって僕らね、はい、僕と吉田くんと岩ちゃんで考えてるやつはさ、一応さ、スタートアップってさ、革新的なビジネスで短期成長を目指す企業っていう言い方だけどさ、俺たちがやってるのは別に革新的なビジネスで革新成長をしようとしてる企業ではないじゃん。
そうですね。
だからぼちぼち進めていけばいいんじゃないですか。
あの、5、6年かけてね、みんなに細々と定額で入るといいな、みたいな感じですね。
そうだね。まあ、革新しようとしすぎるとさ、やっぱ企業理念とか何の会社ですかって言われた時にさ、世界の意識を変えることが僕たちの仕事ですって言わなきゃならないから、
ダメージもでかいしな。
そうね。
だからそれを僕らは堂々と言えないからできないんだ。僕らはひねくれて、はぁ、何それって言っちゃうじゃん、結局。
はい、
それじゃダメなんですよ。
そうね。世界の意識を高めたくないしね。
そうそうそうそうそうそう。世界の意識を高めたくないしっていうとちょっととんがってるけど、高めれるとは思ってないからさ、別に。
思ってない。僕らの意識高めてほしいなって。
そうそうそうそうそう。
そうだな。
どうにかしてね。
だから僕たちは、まあ僕たちが少しでも成長するように、企業っていうか、団体を作りましたっていうくらいで頑張ってる感じでいいかな。
そうですね。
そうだよな、もう割引シールのお寿司にテンションが上がらない人間になりたいな。
まあ人それぞれだからいいなとは思うけど、まあ自分たちはやっぱそういう人間じゃないなと思うから、別にやりたいと思わないし憧れではないんだけど、 WeWork のような無茶苦茶になって無茶苦茶なことやって無茶苦茶に潰れたっていう例があるのも、まあ外野からは面白いなと思ったっていう話でいいかな。
いいと思う。ちょっとなんとか我々もこう隙間産業中の隙間産業だけど、何かしていきたいですな。
そうですな。じゃあアダム・ニューマンもまだ新しいことやろうとしてるみたいだから、僕たちも頑張ろうと思いますっていうまとめがよろしいですか。
はい、そうですね。はい、なんとかやっていければと思います。